クリア
小松の
KK ナイト。ということで第530回プチ切り番でしょうかの配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで11月の第2週目の配信ということでございますね。まあ、予定通りに言っています。配信されると、まあ、11月13日ということで、もう本当にね11月も半ばみたいなところで、なんかあっという間ですね。もう2025年終わりが近づいてきてますよ。
まあそうですね。
ね、いやー本当そうですね。2025年はあの大阪万博なんかもありましたので、2020年21年ぐらいからかな。まあなんかいろんなこうイベントごとでなんかお話をするときに、2025年には万博があってみたいななんかトークをしてたんですけど、あっという間にその年が来て、なんかあっという間に終わろうとしてるなっていう感じがすごいしますね。
そうっすね。
はーい、てなところでございますが、あ、そうそう、これ編集会議で言わなかったんですけど、
はい、
昨日この収録をしている日の前日、アップルから新製品出ましたね。
なんか出ました。
知らないですか。
見たような気はしない
もん、ね、その名もね、ね、iPhone ポケットっていう製品が。
あ、見た見た見た見た見た見た。
見てた。
何それと思って
ましたけど。僕ね、娘から最初聞かれたんですよ。
はいはいはい。
この収録してる前の日、お父さん、iPhone ポケットが出たけど知ってるって娘から言われたんですよ僕。ほんで。その時にちっちゃい iPhone が出たのかと思って、で何何って言ったら、ちょっとなんかネットで探して見てみてよって言うから、はいはいっつって見たら、なんとね、いわゆる iPhone をはなんていうかな、もうその名の通りなんですけど、 iPhone を入れるための、布でできたバッグという言い方なのか、なんていう言い方なのかですよね。
はい、まあ公式からっていう話ですよね。はい、
そうで、パッと見た時に、そのビジュアルを見た時に、あ、なんかいいなと思ったんですよ実は。
ああ、そうなんですか。
なんていうのかな、最近ちょっとたすき掛けで紐で長いストラップでぶら下げるの流行ってるじゃないですか。それこそ、はい、1万円の紐じゃないですけどあるので、なんか割とそれもいいかなと思いつつ、でもなんか若い子だったらいいんだけど、ちょっと50過ぎのおっさんがどうかなと思ってたんですよ。で、その iPhone ポケットのビジュアルを見たときに、これだったらと思ったんですよ意外と。そしたらですよ、1万円の紐どころじゃない値段。
おお、一世三宅じゃないですか。
可愛くない値段で、長いタイプとちょっと短めのタイプがあるんですけど、
はい、
短めのタイプが25,800円ですよ。
しゃれてますね。
長い方に至っては39,800円ですよ。いやー買えない。
まあまあまあ買う人は買うんでしょうねこれね。
いや39,800円出すんだったら、もう1万円2万円出してキーボードを買いますよ iPad で。
あ
ああれでも高いと思うのに、キーボードに4万円も5万円もって思うんで。
マジックキーボードでしたっけ。
マジックキーボードですね。今僕も出てこなかったんで、今小松先生が出してくださいましたけど。まあなかなかだから、もうアップルさんの製品っていうのはまあね、まあこう高級品と言いましょうかっていうところですね。はい、まあそんな新製品の発表がありましたよっていう。
まあ全然刺さんなかったですねこれはね。
いや刺さんなかったですね。最終的には値段見て刺さんなかったですね。はい、というところでございますが、さて前回の配信はAdobe のツールについて少しお話をというところでございましたが、今日は 収録前の編集会議でも、もう大体その話でしたね。
そうですね。
なんか延長線っていう感じでしたね。
まあ、はい。まあ長年使ってきたツールでもありますからね。
はい。
いろいろ思うところはたくさんあります
ね。思うところがね、すごくありますね。はい、なかなかあのいろんな意味で難しい時代だなっていう話をなんか編集会議ではつらつらとというところではございましたが、はい。またなんかあのね、あの機会があれば。あのまあ、アドビのツールとは言わずともそういった時代とみたいなところのお話はまたできればなというふうに思う次第でございます、はい、というところなんですが、今日はということなんですけれども、今日はあのターンで言うと、あの私どものポッドキャストは教育関連のお話、ウェブ関連のお話、あとはハードガジェット関連のお話っていうのを割とこう順番にお話をするようなところなんですが、まあ、今日はあのウェブ会ということで、はい、ウェブ関連のお話をする会となってるんですけれども、ちょっと1ヶ月ほど前ですかね、あるサイトがリニューアルをされまして、ちょっと話題になったっていうところもあって、なんかその辺の、話はしたいなっていうのをずっと、言っておりまして、でタイミング的にちょっとウェブ会の順番が来ましたので、ちょっとその辺のお話をしたいなというところなんですが、何のサイトがリニューアルされたのかと言いますと、コクヨですね、メーカーの、はい、皆さんで言うとどうですかね、キャンバスノートとかがイメージ、コクヨが一番強いのかな、どうですかね。
ああ、コクヨね、そうですね、ノートか鉛筆かみたいな、
ね、みたいなところですよね、うん、多分ね、だったりしますが、はい、あのコクヨさん自体はあの、まあ、いろんなというか、まあ、あのいくつか事業を手掛けているんで、あの私たちのイメージのある文具だけではなく、実はいろんなことをやっている会社なんですけど、そのコクヨさんが、120周年だったかな、今年が120周年を迎えておりまして、はい、それに合わせてサイトのリニューアルを、大きなグランドサイトのリニューアルをしたっていうのが、ちょうど10月2日に、リリースされまして、はい、で、まあ、実際あの結構あのこのウェブの業界的には少し大きなニュースみたいな感じで出たので見たんですけど、面白いサイトにはなってますよね。
うん、まあそうですね。
うん、であのコンテンツも結構いろいろあって、であの、まあ、見ると私たちもあのこういった業界が長いのでそれこそいろいろ思うところがあり、みたいなところがあって、それこそあのさっきの時代が変わればみたいな話もありますが、その辺もなんか感じるところがあったりとかいろいろするので、まあ、その国用のこのサイトのリニューアルにあたって、その国用のサイト自体のお話であったりとか中のコンテンツなんかのお話をちょっと私と小松先生でゆるりとしながら、なんか最近のウェブのコンテンツのあり方とか、まあ、作りようであったりとか先々みたいな話もできるのかな、どうなのかな、はい、まあそんな話をちょっとゆるくしていこうかなというふうに思いますので、はい、ぜひあの皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたしますというところでございます。では、そんな国用の120周年を機にリブランディングということなんですが、こちら、マウントさんっていう制作会社さんがあるんですけど、そこが、今回手掛けられたようで、結構あのコーポレートメッセージなんかもね、今までなかったみたいですね。国用初のコーポレートメッセージ、好奇心を人生にということで、はい、そういう本当にいわゆるリブランディングですね、を大きくやったっていうのが今回の、はい、サイトのリニューアルというところでございまして、非常に、面白いものになっております、はい、で、結構実はこの話題になったのが、そのマウントという制作会社さんが、この、リブランディングおよびあのサイトのフルリニューアルを手掛けたんですけど、そこがですね、その1年ぐらい前に出した提案書、これを、ダウンロードできるように公開してくださったんですよ、サイトのリニューアルに合わせて、ノートの記事で。これがなかなか太っ腹だなと思ってまして もちろんあのなんかそのね、あの国用の社内で取ったアンケートの一部のところっていうのはちょっとぼかしてあったりはしてたんですけど、300何ページある提案書で、それをもとに1年かけてリニューアルしてきたというところで、なんかその出来上がったサイトを見るってこともそうですけど、なんかそれをどういうそれぞれコンテンツを思い出とか、どういう思いを持って作ってきたのかみたいなこともその提案書を見るとすごくよくわかるものになっているので、あの多分まだねダウンロードできると思うんですよね、はい、ですのでもしあの、ね、これを聞いている方でそういうなんかサイトの企画書、使用書、提案書みたいなものにご興味がある方はぜひあのご覧になってみていただければなというふうに思いますし、どうやらなんかその、提案書をもとに、ウェブデザイニング、あの一番最新刊のウェブデザイニングでは特集の記事も組まれてるみたいなので、なんかそういうのもね、あのご興味のある方は見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、あのそういう形であの非常にこう話題になったというところでございます。で、まあ、実際あのサイトを見ると、最初にあのファーストビューといいまして、サイトにアクセスを して、最初に見える画面というのが、結構動きのあるアニメーションを伴った、メインビジュアルみたいなものがあるんですよね。
はい
はい。で、基本的にはあの縦に長いページになっておりまして、まあ、いろんなコンテンツが、はい、展開されていくというところなんですが、これ結構実は面白くて、そのファーストビューのそのアニメーションをするメインビジュアルみたいなのは、実はあの好奇心を人生にっていう特別サイトへの入り口みたいにもなってまして、さらにあのそこをクリックすると、フルスクリーンサイトってリスナーの皆さん分かりますかね、ブラウザの画面全体で1画面でこう情報を切り替えていくような作りのサイトをフルスクリーンサイトっていうんですけど、そういう、こう特別コンテンツみたいなものに、まあ、入っていったりできると。で、メインのページはあのそのメインビジュアルがあって、次に来るのがですね、実はあの映画を作ってるんですよね。
ああ、そうです、結構有名な監督の方が作られてますね。
そうだから、あのそういうコンテンツもあるし、あとは、まあ、あの CIVI っていうコーポレートアイデンティティ、このあたりもリニューアルしたということで、その辺の開発ストーリーとかも見れたりとか、そして、まあ、実際のそのグランドサイトのコンテンツということで、国用を知る文具、家具、空間、通販とかっていうコンテンツがあったり、あとはマガジンのページがあったりとか、結構ねコンテンツもいろいろ特徴のあるコンテンツを用意しているというところで、はい、まあ、あのそういう意味ではすごく見応えのある情報量となってますと。じゃあそんなサイトの最初のいわゆるメインコンテンツになりますかね、まあ、今回の120周年を機に好奇心を人生にという、 こう、ブランド、メッセージとともに、それを伝えるためのフルスクリーンサイトがあるので、まあ、そこに入っていきましょうというところなんですが、これ音をオンにしてお楽しみくださいっていうメッセージとともに結構ドーンと音きますよね。
まあ、人によるかもしれませんが、僕にとって結構大きかったです
ね。はい、今も収録しながらそのサイト今僕再生したんですけど、結構なボリュームで音が鳴ってます。あのパソコン自体の音を実は今だいぶ絞ってるんですけど、はい、あのそれでも結構音がするので、これ収録としては音を止めたいなっていうのが
そうですね、
小松先生のお声を聞きたいので、はい、というところではあるんですが、で、基本的にはその1画面の中で中をクリックしていくことによってアニメーションしながらぐりぐりぐりぐり情報があの展開していくような作りになってるんですけど、どうですか小松先生、このメインコンテンツといいましょうか、今回の120周年を記念した、
まあ、あの、まあ、非常にこうなんですかね、いくつかの表現ができるんですけど、
うん、
まあ凝ってるなとも言えるし、うん、まあ技術使ってるなとも言えるし、うん、まあ懐かしいなっていうところもある感じもしますね、うん、なんか方法としては。
はあ、いやもう本当にあの今小松先生がおっしゃっていただいたような感想を僕も持っててですね、これだけこうなんかインタラクションのあるコンテンツっていうのは、今のあの皆さん ウェブサイトをご覧になる皆さんからするととても楽しいコンテンツであるだろうなというふうに思いますし、ただあのね、なんか既視感見たことあるなっていう感じが、あの私とか小松先生の世代だとあるな、懐かしいって感じがするのはやっぱね、フラッシュサイトフラッシュのサイトでこういう見せ方は以前してましたよね。
そうですね、うん、本をめくるっていうのはちょっと結構 3D っぽい感じのね表現、イラストのテイストで 3D の表現でこうなんか絵が展開していくような、ああいうのなんて言ってたっけ、本の中のこうから開いたら本が出てくるような、中に出てくるようなね、はいはい、そういう表現が非常にされていて、
うん、
そう、しかもフルスクリーンだからね、普通のウェブサイトみたいにスクロールはするわけではないので、
はい、
もうクリックしてページの中のコンテンツを楽しむような感じですね、はい、
うん、
うん、まあ昔のスペシャルサイトとかでね、よくフラッシュ使ってよく使やられて
たりしますね。いや、やってました。あの私事で言うと2000年ぐらいにあのフルフラッシュのサイトはよくあの案件としてやってて、まあもう今だったら言ってもいいかな、あのモッズヘアさんっていわゆるあの整髪料というかの、あのいわゆるスペシャルサイトといいましょうか、プロモーションサイトみたいなフルスクリーンの フルフラッシュのサイトあったんですけど、はあの実は作っておりましてまああのまさにあの1画面でスクロールするっていう形じゃなくて1画面で展開をしていくようなものなんですけど、そういう見せ方ですよね。小松先生も多分ね、そういうサイトってたくさん作ってらっしゃったんじゃないかなと思う、
うん、ただね、うん、ちょっとで違和感はあるんですよ。
そう、
もう僕らの世代の人だったらやらないだろうっていうセオリーをやってしまってたりはするので、うんうん、そこはなんか逆にその世代の人じゃない人がなんか作ったのかなっていう
感じがね、
そういう感じはします、
ね、ちょっとしますよね。なんかすごい少しその辺は感じるなっていうところです。まあ世代という言い方をするとひょっとしたら違うのかもしれないですが、
うん、
一度こういう表現を体験してきてる人と、まあもう少し若い世代の方でどちらかというとあのなんかそういうウェブが一度こう、まあ、あえてあの誤解を恐れずに言えばしぼんだところから、またこの表現ができるような今ウェブの環境になったっていうところで言うと、そこでこう初チャレンジをしてるっていう感覚みたいなところで言うと、なんかその辺感じるところはありますよね。まあ、あの分かりやすく言えば今の音の話とか、やっぱねこの辺ってやっぱりオンオフだったりとか、まあ音を楽しんでほしいっていうことが例えばまあ多分メッセージとしてあるので、あのここは音を込みで見せたいということではあるんだと思うんですけど、例えば、ボリュームつけるとかね、
うん、
この辺はほぼ私たちマストでやってましたよね。
入れるんだったら必ずやってましたね。
そうですよね。
もっと気を使うんであれば最初の時点でオンオフを選ばせて
ました、ね、はい、いやそうですよね。だからなんかそこら辺が少しやっぱりなんて言うんでしょうね、ちょっとやっぱ世代が違う感じは少ししますし、
まあ、逆を言うと僕が初めの頃は、うん、まあ、やっぱり何回かやらかした記憶もあるわけですよいわゆるそのまだウェブの表現っていうところで言うと実験的な時代だったんですよね、うん、誰がこれを見た時にどういうふうに感じるのかっていう、はい、UX の部分が割と知らないというかね、うん、
はい、
だからフラッシュ嫌いなんだよっていう人が周りにいる中で何をと思ってたけど割と僕がそれをやらかしてたみたいなあったりしたんですよね。だからそういう意味だと音量ってやっぱりいきなり出るのって嫌な人がいるっていうことをやっぱり認知しなきゃいけない、うん、まあ嫌じゃないにしてもちょっとコントロールはできないと困っちゃう感じがするますよね、
うん、いや本当にそこがありますし、あのこれちょっと誤解なきようにあれなんですけど、感じたところをお話をしているので、そこがあのうまくないから よくないよねって言ってるじゃないですよ、うん、一応ちょっとそこはあのリスナーの皆さん誤解なきようにっていうところなんですが、あとは例えば、僕これあのこのサイトが公開された時にゼミで3年生のゼミと4年生のゼミそれぞれ、案内を紹介をして、いろいろみんなで触ったりしつつっていう感じではあったんですけど、その時に出たのが、これあの 今こんあの僕はそのスペシャルコンテンツの中に入ってきてるんですけど、その前のいわゆるグランドトップですね、国与さんの一番最初、はい、入ってきた時に、メインビジュアルとしてアニメーションのあるメインビジュアルがあって、それをクリックすると今スペシャルコンテンツが入ってきてるんですけど、これあのいわゆる同じブラウザーの画面で入ってきてるんですよ。まあよくあるのはその特別サイトみたいな場合はクリックすると別のウィンドウ、別のタブが立ち上がって、元々のページは、後ろにありつつ、コンテンツのサイトが、スペシャルコンテンツのサイトが前に出てくるみたいな作り方あるんですけど、そうではなくて、あくまでもグランドトップからポンと入って、同じ画面の中でそのサイトの中に入り込んでるっていうような作りになってるんですけど、そこからですね、前のいわゆる最初のこの国与さんのグランドトップですね、国与 .com に戻りたいなと思ったら実は戻れないんですよ。
ページの中にはナビゲーションがない。
ナビゲーションない。そうそうそう。実際そのそのコンテンツ触ってるとナビゲーションに当たるものがギュッと出てくるんですけど、その中にもないし、あのウェブの作り方としてよくあるのはあのロゴをクリックすると、表紙のページに戻るっていうのは割と暗黙の了解でリンクの設定が実はしてあるんですよね。で、この特別サイトにも実は左上に国用のロゴがあるので、これクリックしたら戻れんのかなと思うと特に指の形になることはなくあの戻れないって。じゃあ結果どうやって戻るのっていうと、ブラウザーの戻るボタンを押せば戻れるんですけど、これもあのね、さっきの音の話じゃないですけど、あのよくあの言われてましたよね。
そうですね、うん、
ちゃんとそのブラウザーの、いわゆるあの戻るボタンであったりみたいなことで、動作はもちろんユーザーさんはしようと思えばするんだけど、サイトを作る側としてはページの中でちゃんとナビゲーションを完結させないといけないから、戻れる状態を作んないといけないよねっていうことはよく言っていて、だからその辺もね、
うん、まあ最初に言われてたように、うん、その別タブにしてね、もう行き止まりだったら別に閉じるだけでいいんだったら、
そういいんでね、
まあアクセシビリティ市場好ましくはないですけど、まあスペシャルコンテンツの見せ方として別タブで見せてね、
うん、
体験したらそれ閉じて元のページを見ましょうって全然いいなと思うんですけど、うん、まあ同一サイトでやっぱり遷移しちゃうと、やっぱりブラウザパックを押させちゃうのを前提には設計はあまりしないので、うん、まあ何かしら押せない理由が、なんかね、つけられない理由があったのか、まあ設計上たまたまなかったのかちょっと分かんないんですけど、まあちょっと僕らはまあやっぱセオリーとしてそれをやっぱり考えちゃうので、まあないことに違和感は感じるかもしれないですね。
いや本当そうなんですよね。で先ほども言った通りゼミで、これその触ってもらったんですよ、あのリニューアルされた時に。でどう思うみたいな話をしたりとかしたんですけど、要はゼミの皆さんって若い皆さんじゃないですか。なんかそれこそ若い皆さんの感性で言うとどうなのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりね、そういう若い皆さんからしても僕がその戻れないんだよねって話をしたら、なんか戻れないのちょっと不便ですねってのは言ってました。言ってたんですけど、若い皆さん結構探求心があって本当に戻れないのかなってすっごい探してくれたんですよ。そしたら、このスペシャルコンテンツってこうノートをめくっていくような感じで、あのどんどんどんどんあの行き来できるんですけど、情報を進めていくと一番最後のページに当たるところまで行くんですよね。情報の一番終わりまで行くんですけど、終わりまで行くとなんかね、サブナビゲーションみたいなのが出てくるんですよ。あのでその中の一個の項目の中に表紙のページに戻るリンクがあるっていうのを見つけてくれて、でもそれもね、なんかあの戻るっていう感じよりは一番最後までコンテンツを見たので、まあ国用全般的な、情報みたいなのがサブナビゲーション的に出てくる中にたまたまそのトップのリンクがあるっていう感じの情報の見せ方だったんで、これどうなんだろうねって話はあったんですけど、その時にゼミの皆さんが言ってたのは、やっぱり作り手としてはなんかこれ最後まで見せたかったのかなってっていうことは言ってました。で実際そうかもしれないですね。
うん、だからまああえてそのすぐに戻れないようにしてるかもしれないですね。まあまあまあ気持ちはわかりますけどです
ね。ってな感じではあったりするのはすごく感じたんですけど、 でもやっぱりあのだいぶねそのレスポンシブだなんだみたいなところで、こういう動的な表現を自由に表現、動的な表現をするってなんか難しくなった時代が続いたじゃないですか、フラッシュがちょっと終焉してから。
まあそうですね、いろいろと変わりました ね文化、
だからなんかそれで言うとなんかねこういう表現はでも楽しいなっていうのは単純に思いました。あのクリエイターの好奇心としてこういうの作ってみたくはなりません？
あ、難しいとこっすね、なかなかね。あのなくはないです、もちろん、なくはないんだけど、やっぱりこうその求められているかどうかっていうところは僕はものすごい気になってい て、
はいはいはいはいはいはい、はい、
技術としてこういうの作ったら驚かれるとか楽しんでもらえるっていうのがまああればね一番もちろんいいですし、
はい、
ただやっぱりどうしてもその若い人の感性というかね、僕そのウェブ表現の研究のゼミを一時期やった時に、
はい、
やっぱり感性が僕らと違うなっていう感じはすごいしたんですね、
うん、
だからそれが若い人が好まないだろうかっていうそういう乱暴な結論を別にしたくはないんですけど、
うん、
割と昔はこういうサイトって本当に目を引きつけること自体が訴求力があり、まあ、それがねサイトのリクエストにつながるっていうことがまあ一つあって、
うん、
だそれがそういう時代じゃなくなった時に、うん、まああまりこう表現として選ばれなくなっていったというかね、まあ、ある意味ウェブの業界が成熟していった一つの中の、
うん、
まあ一つ僕はシンボリックなものだなと思っているので、
うん、
まあ、ある意味新鮮だしこういうの作って楽しいよなって思う反面、やっぱりこう今の時代のウェブサイトとしてのありようとしてみると考えちゃうところはいろいろありますね。
ねえ、いやぜひぜひね、でもあの皆さんね、もしあの見たことがないという方いらっしゃったらね、うん、あの見ていただけるといいかなというふうに思います、まあ、ちなみにちゃんとあのレスポンシブ対応はしておりまして、
すごいですねそれはね、
うん、すごいんですよあのそういう意味で言うと、はい、で単純にあの幅が狭いところを見せてるのかなと思うと実は違ってて、ちゃんとなんかこうあのノートがあってその周りちょっとデスクっぽい感じなんですよね、最初の UI インターフェース、最初の導入がちゃんとね、あのその机の上に置いてあるノートとかリンゴとか植物とかなんか写真っぽいやつとかいろいろ置いてあるんですけど、ちゃんとねスマートフォン幅になったらねその配置が微妙に変わってちゃんとこう縦長の感じで収まりのいい感じにちゃんと切り替えてるので、この辺はひょっとしたらフラッシュ時代にはなかなか難しかった感じかもしれないですね。まあできなくはないとは思うんですけど。てなところで、はい、ございました、はい、で、じゃあちょっと表紙のページに戻るボタンがないのでブラウザーのブラウ戻るボタンで戻りますと、先ほども言った通りあの次のコンテンツとしては映画の、まあ、コンテンツがっていうところなんですが、これもね、特設サイトがあって、ただねこれもやっぱりあれなんですよね、ページ内リンクなんですよ。でも、うん、これがさっきと違うのは、このページ内リンクで行く特設サイトは左上のロゴをクリックするとあのトップに戻れます。なんであくまでも、まあ、仮想ページっぽい感じでちゃんと表現ができているというところなんですけど、なかなかあのこういう結構いろんな、ね、有名な監督さん、まあ、分かりやすい方でいうと岩井俊二さんとか、はい、あの何人かの監督さんに、好奇心というのをテーマに映画を3つね、作るってこういう展開あんまないですよね。
ああ、まあブランディングする上でのねところで映画を作るっていうところは確かに面白い試みです
よね。
いやでも映画のサイトは今時のデザインって感じですね。
いやそうなんですよね。
めっちゃ綺麗で僕好きですね。
ね、いや綺麗ですよね。ってなところで来てます。特に僕はあの岩井俊二監督好きなので。あのこうボックス持ってるぐらいなんで私、はい、好きです、はい、そしてその後は、今度は、コーポレートアイデンティティ CI だったり BI をリニューアルしたということで、その辺 の, あの開発ストーリーみたいなコンテンツっていうのもありますね。これ割とあの中に入っていくと、まあ今時の割とカチッとしたっていうのとまた違うかもしれないですけど、はい、あのテキストベースの綺麗なレイアウトの
ページが展開してますね。あのこの記事は約5分で読めますっていうのが最初に書いてあるんですけど、そこのページに。この手の情報の見せ方も最近 あのいわゆるあの情報サイトみたいなウェブマガジンとかそういうやつだと多いですよね。
そうですね、
何分で読めますよみたいなね、うん、
いいユーザー体験、
いや本当ね、いいですよね。そして学び方をもっと明るくっていうようなコンテンツが来た後に、いわゆるこのグランドサイト自体のサイトマップにあたるようなものといいましょうか、はい、黒曜を知る、文具、家具、空間、通販みたいなものがあって、そして一番ページのフッターのところまで行くと、プラスマガジンがあったりとか、はい、いろんなちょっとあの今回のサイトリニューアルにあたって、こう考え抜かれたサイト自体のコンテンツが、並んできてるというところですね。黒曜を知るっていうコンテンツがあるんですけど、これっていわゆるアバウトページじゃないですか、
はい、
その一般的な企業サイトでいうところの、なんかあのそう考えると豪華ですねそのアバウトページというふうに見ると
確かにそうですね
どうですかこの黒曜を知るのページはコンテンツは。
そうですね、まあ割と写真が
多めですね、
多めで色使いだったりとか、その各なんだろうなパーツのカットの仕方とかが、はい、まあ全体的にやっぱ温かみをすごく僕は個人的には感じますね、うん、色もポップな感じで、うん、非常にあの可愛い感じもするし、
うん、
まあなんかさっきの映画のサイトなんかはむしろそのそういった黒曜の色をあんまり逆に出してないというかね、まあ、映画の監督の世界観を邪魔しないようにしてるのかもなっていうふうに思ってはいたので、でも僕はもう本当に黒曜全開というか、今回の CI の本当に写真の使い方だったり色と組み合わせの見せ方なんていうのは非常にこう文具メーカーのかっこいいというか綺麗な見せ方をしてるなと思います
けどね。いや本当そうですよね。であの今日最初に冒頭の方でも言いましたけど、黒曜ってやっぱりねキャンパスノートのイメージも強くはありますが、まあいろいろ実は、オフィス機器だったりとかね、空間いわゆる空間デザインだったりとか、その辺とかもあるので、その辺をうまく見せてるなっていう印象があるのと、ちょっとスクロールしていくと、実は体験をデザインする会社なんですっていうところがあるんですよね。なんかこの体験ってね今の時代に大事ですね。
そうですね、すごく大事だと思います。
なんかこう黒曜さん自体はねもちろん文具もそうですし、なんでもものづくりをしてる会社ですけど、なんかあのそれを伝えていくのに、ものの良さを伝えていくところで、何をもって伝えるのかっていう時に、その体験をもって伝えるっていうのはね、やっぱりなんか特にこの AI の時代にあってはなんかとても大事なところかなっていうのはなんかすごく感じますね。
うん、まあ、非常にこうものづくりに向き合うために非常に大事なコンセプトというか大事な、はい、うん、前提だと僕は思いますけどね、これは
ね。なのでその後っていうのは、まあ、あの4つの柱である文具、家具、あと空間、通販っていうのが4つの柱なんですけど、それぞれの、人に寄り添った体験っていうのが見れるコンテンツが続いてたりとか、割とねそこを結構しっかり伝えてるのが、この、 あのアバウトページにあたる黒曜を知るっていうねコンテンツになってるかなっていうところですね。そして、それ以外にもというところなんですが、各文具、家具、空間、通販っていう各、ジャンルのそれ用のコンテンツっていうのが並んでるんですけど、これあの実際提案書とかを見ると結構この辺をあのどういうふうに見せるのかっていうのは細かくあのアンケート取ったり分析したりして、最終的にコンテンツに落とし込んでるんですけど、あの結構やっぱ面白いのが、こういうグランドサイトで例えば文具、家具、空間、通販っていう4つの、事業がありますよってなると、そのサブページっていうんですか、その、 あの表紙のとこから入ったページのインターフェースレイアウトって結構同じようなレイアウトにすることが多いかなと思うんですよね。 表紙のページがあって中に入って第一階層って言い方しますけど、なので、まあ、文具家具空間通販っていうのはそれぞれある中で、でもこう大枠のレイアウトは同じというか、見せ方をしているサイトが多分圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけど、ここの国用のサイトに関しては、そこをあえて統一してなくて、見せ方を変えてるんですよね。でそこは提案書を見たら明らかに意図的に変えてて、やっぱり文具なんかは、本来その文具屋さんで、いろんな文具が並んでるものをこう一別して見ながらいろいろ物選びをするっていう楽しさが文具の楽しさじゃないですか、
はい、
なので、それをウェブサイトでもちゃんと表現したいっていうふうにその提案書でちゃんと書いてあったんですよね。なので、まあいわゆるグリッドっていうんですか、ギャラリーっていうんですか、ダーッともう商品が並ぶような見せ方で、文具屋さんにいるようなユーザー体験を表現してるんですけど、家具はそうじゃないんですよね。家具も商品扱ってるんだから同じような見せ方しても良さそうな気がするんですけど、家具はもっと何て言うんですかね、家具屋さんに行った時にももちろんいろんなものが並んでて見比べるっていう要素はあるんですけど、やっぱ一つ一つに対しての家具屋さんに行った時のユーザーさんってこう見る感じっていうのが、その家具を使った時のイメージを持ちながらお店でもね見ていくっていうことを考えると、このウェブサイトの方もなんか一個一個の割と家具のを見せ、もう少しこう大きな画像を使ってユーザー体験みたいなことが伝わるような見せ方をしてるんですよね。文具のページみたいにタイル状にバーッと並べる感じではなくて、ちょっとこう使うシチュエーションなんかもイメージできるようなやっぱり情報の見せ方をしてたりしていて、そこはやっぱり空間の方も同じなんですよね。空間をどうデザインするかっていうところもやっぱり写真を結構多めに使っていろんな空間をこう少し見せていくような見せ方をしているので、こういうふうにやっぱりコンテンツに合わせて情報の届け方を変えるっていうのは、ウェブサイトでいうところのユーザー体験というのをちゃんとこうしっかり切り分けをしてやってるって意味で言えばなんか面白いなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、
やっぱり、まあ、特に家具なんかはねやっぱ空間デザインでもあると思うので、はい、やっぱりその製品を見せるっていう見せ方と、そこにやっぱり人が入っているイメージだったり体験をねこう想像させるっていう、まあそういうこう工夫が随所に見られていて素敵なサイトだなと思いますし、僕やっぱりね今までのやっぱりこうサイト作るときに、まあ割とコスト面とかもね考えて、割とやっぱりいろんなページがあってカテゴリー分けたらカテゴリー分けても、まあテイストはなんだろうな、多少色が変わっても、はいはいはい、まあ、グローバルナビゲーションとかね、うん、まあ、そういったものに関してはいつるつどっからでも行ける戻れるみたいなものがすごくありましたけど、はい、それをどう解消してるのかなと思って改めて見てたんですよね、うん、ある意味グローバルナビゲーションってものはないんですよね、
はい、
だとね、いわゆるトップページを起点として各いろんなその伝えたい各ページのそれぞれのテイストをそれぞれ作っているっていうところで、うん、で各ページの、まあ、ロゴからはその最初のトップページには戻れるっていう、
はい、
そうだ1対1で行って、そこから先はその各ページでの展開を見せているので、うん、そんなに違和感が、
はい、
うん、まあ、場合によってはね機械損失になりかねない部分もあるんですけど、うん、まあ、それはトップページのメインビジュアルからの展開の見せ方かなと思うので、はいはいはい、まあ、非常にこうお手本のような、うん、素敵なこう構成だなと思いますね。
なんか僕は私たち授業する上でもなんかお話をするような話のなんかまた一個の事例というか、
うん、
いやセオリーとしてはね、どう考えたってグローバルナビゲーション統一して中のページからも別のコンテンツで行きやすいようにしましょうって指導しますもんね。
まあ、うん、そうですね、まあ、学生が作るものはね割とコンテンツ量が少ないんでね、
はい、
まあ、そういう感じになりがちですけど、まあ、ここまで情報量がね多い中でもそんな多く感じさせない見せ方ができるのはすごいいいなと思います。
でナビゲーションデザインがだからやっぱ上手なんだよなって気がしますよね。
まあね、日本外資の時もいいなと思いましたけど、
はい、
うん、ここも素敵ですね、
はい、そして、特徴的なコンテンツとしてマガジンっていうコンテンツがありまして、まあ、まさにこう情報誌風にというか見せているコンテンツがあって、マガジンっていうコンテンツの中にも文具のこと、家具のこと、空間のこと、通販のこと、国用のこと、 スタイルカタログみたいな感じで、コンテンツがあるんですけど、このマガジンのページも良くないですか。
うん、非常にすっきりしてて、
すっきりしてますよね。綺麗ですね。で、元々のグランドページのマイクロインタラクションもそうなんですけど、フッターのその見出しのところの罫線に当たるようなところがちょこっと動いたりとかですね。あとこのマガジンの方のページに入ってきても少し細々としたところが割とちょちょっと動くような、ほどこ、あの動きがつけられていて、その辺が小気味いいなと思いますね。
そうですね。ところでさりげない
ね、ございます。なので、まあ、この辺りがね、とても今風でお上手なデザインになってるなっていうふうに思いますね。あとはなんかほらこう UI デザインの要素としてハッシュタグうまく使ってるなって気がするんですけど、なんかこの辺って今の若い学生さんとかも好きなんですよね。
あー、なるほどね。ナビゲーションの文字の先頭にハッシュをつけるっていう感覚は確かにあんまり僕ら世代ないかもしれない
ですね。ないけどこの辺若い皆さん結構するんですよ。だからなんかこの辺はなんかね、今の皆さんには心地いいインターフェースなんだろうなっていう気はしますね。はい、以上といたしましょうかね。
はい、
はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。そうして聞いていただいている方も多いんじゃないでしょうか。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいただきますと配信されるや否や皆さんに案内がヒュッと届いてまいりますので、最新の回を聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでも結構でございますので聞いていただけますと K と K が大変喜びますということでございます。では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第531回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。